ルカによる福音書を開いてください。6章です。ルカによる福音書の6章を開いてください。はい、で、午後にですね、6章の1節から、実は今日全部やるんじゃなくてですね、45節までをですね、1節ずつ見ていきますけれども、今朝は20節から26節に注目します。20節から26節ですね。6章の20節から26節です。ですか。お読みしますよ。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし飛んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。と、イエス様の、宣教の働き、この良き知らせ、福音を伝える働きが、これまでになく進んでいます。かなり広い範囲から今人々がやってきて、癒しを求める群衆もいる。また弟子たちも大勢集まってきている。その弟子たちに対してイエス様が口を開き、そして今語られたこの最初の部分を見ました。で、ここの箇所は、よく言われる三条の説教と似てるんですよね。けれどもマタイの福音書5章にある三条の説教と似ているんですが、よく見ると違う場所で行っています。山上の説教と言われるように、あちらは山の上でイエス様をお語りになってますけれども、山から降りて平らなところでというふうに、ですね、17節に書いてあるんです。ですからまた別の時にイエス様がお語りになった、平地の説教と言ってるから山上の説教と言ってますけどね、平地の説教と言ってもいいかもしれませんが、で、今読んだところ皆さんいかがでしょうか。毎回毎回私は何度読んでも逆なんじゃないのかな幸いな人って言ってるのと、哀れな人って、マタイによる福音書は幸いな人しか言ってないですけど、こっちは哀れな人も言ってるんですよね。これ逆だよねってどうしても感じてしまいます。貧しい時に幸い、飢えてる時に幸い、泣いてる時に幸い、あと人々にイエス様の上に憎まれてたら喜びなさい。で、今度は飛んでたら哀れ、満腹してたら最高じゃないですか、お腹いっぱいで、ああ終わったよ、哀れで、笑ってるって今もね、ニヤニヤしてるけど、僕ニコニコしてるけど、ニヤニヤじゃダメか、ニコニコ、哀れ、で褒められたらそれは気持ちいいよね、でも哀れ。 っていうふうにやっぱり読むたびに感じてしまいますけれども、ここからですねじっくりと見ていきたいと思うんですね。でいつも思うんですが、もう本当にこのイエス様の言葉をじっくりと、この特に三条の説教、ここでは平地の説教って言ってるんですけど、見ていくときにもう本当に自分たちの思いや感情やその今までのこの在り方っていうのをもう全部置いてですね、はい分かりました、ついていきますと、本当にイエス様を主としてもう本当にひれ伏しつつ生きていくように導かれて行かざるを得ないというか行くんですね。でこれをやっていきます。まずね、幸いという言葉から始まります。これギリシャ語でマカリオスって言うんです、しょっちゅう出てくるのでもう覚えてもいいぐらいの言葉ですけど、マカリオス。でこれの本質的な意味はですね、これから幸せになるのではなくて今現在幸福な姿を表している。だつまりイエス様が今ここにいる弟子たちに対して、あなた方はもうすでに幸いな人なんですよってこう言ってるんですよ。これ驚くことなんですよね。今ここにいる人たちは別にこの裕福な人でも何でもない、いやむしろ貧しい人たちの方が多いと思います。どうしても私たちこの便利で豊かな社会に生きていますと実感が湧かないんですけれども、当時の人は例えばあのバプテスマのヨハネがね、下着を2枚持っている者は1枚も持ってない人に渡しなさい、分けなさいってこう言ったんです。でこれ比喩じゃなくて結構そういう人がいたんです。今お風呂毎日入る人って言ったら、手挙げなくてもいいですけれども、結構な人は手挙げると思うんですよね。この頃暑くなってきたし。で、2日に1回とか3日に1回とかでどんどん挙げていったら、多分もう3日に1回ぐらいで人なんかどんどん手が下がっていくと思うんですよね。でも多分2ヶ月に一遍とかって、多分わーっと手を挙げるみたいな、モットの可能性が大きかったような社会の中に生きていた。貧しかったんです、簡単に言うと。でそういう人に対して、あなたは幸いですってこう言ったんです。でしかも、ローマの、中に生きてました。で、非常に高い税金。で私もなんかちょっとふつふつと、今年やっぱり消費税上げるんですかってね、 10% みたいな気持ちになりますけれども、もうそれどころでは全然ありません。もうとんでもない金額が取られていて、でローマに対する不満も非常に強かった、非常に切実だったんです。のところでイエス様は、あなたたちは幸いなんだよってこう言ったんです。しかも貧しい人は幸いだって言ってるんですよ。私たちが頭から取らなければいけないことは、世の中のこのもういつもこれを触れてるからもう説明するまでもない、幸せだっていう時にはこれこれがあれば幸せだっていうふうになりますですね、あるいはこれこれをしたら幸せになれる、もうまあこの哲学で動いてますですね。けれども今置かれている状況が好ましい好ましくないにかかわらず幸いですと言っているのがこのマカリオスの意味なんです。である日本人のクリスチャンの女性の救いの証を聞きましたけれども、彼女はですね、海外青年協力隊、これは日本の政府が、なんていうのかな、この援助をするプロジェクトの中で、貧しい国ですよね。で、その中でこの青年たちに、それをこういろんな意味で関わってもらうためのね、そういうプログラムですよね。海外青年協力隊として、発展途上国に行ったんですよ。でもそこの生活がいろんな意味で辛く、別に必ずしも食べられないって意味で食べてると思うんですよ、ちゃんとね。そういう意味じゃなくていろんな環境が変わったので辛くて、自分がなんでここにいるのかって分からなくなった、大体気づくんですね、こういういつもこう援助活動をするとか救援活動でもそうですけども、自分探しする場合が多いのでですね。でそれで自分が落ち込んだんです。 でね、意外なことが分かってくるんです。自分は助けが必要だと思って助けてあげようと思って行ったんですけれども、相手はそんな不幸せじゃないんですよ。よくある話で、彼女は落ち込んでいたんですが、周りの現地の人たちが励ましてくれたんです。自分は裕福だから貧しい人のためにそれを使って何か自分の技術を使って助けなければいけないっていう考えの前提にこういうものがあります。相手は不幸で自分は幸せだ。相手国は不幸せじゃないんですよ。子供たちは本当に元気に遊んでるし生き生きしてるんです。持っていない国のところに行くと分かるんですが、持ってないからこそ人間として生きていることを実感できるんですよ。自分の命を実感できるんです。生かされているっていうことが分かるんです。まあ、この最初の初めの言葉の貧しい人たちは幸いですという背景なんですね。で、ここでイエス様が言われているのは旧約の、ね、イザヤ書からの影響がある、あのこの背景があるので、必ずしも物が実際にないという意味ではないんですね。それよりも神に頼らざる得ないほど自分には何にも持っていませんという状況です。自分に何も良いものがない、自分にはこう本当に絶望してるっていうか、で神に頼らざるを得ない、これがあなたはマカリオス幸いなんですよと言ってるわけなんです。だから状況が自分よりももっと悪いように見えるような人の方がよっぽど自分にないものを持ってるんですよ、というこの神を持ってる、キリストを持ってる、まあ、簡単に言うとね。で、それが幸いなんだよと。何も持ってない、だから神に頼れる、で一番大事なものに頼っているということなんです。もともとイエス様の福音と呼ばれているもの、良い知らせと呼ばれているものは、この4章かな、にナザレの街道でイエス様お語りになった言葉だったんですよね。これイザヤ書からの引用ですよ。18節ですけれども、4章の貧しい人に良い知らせを伝えるためとあるんです。で、良い知らせについて、以前ここからお話をしました。何を意味しているのかということなんですが、簡単に言うと赦免、だからつまり許して解放されることなんです。許されて解放されることなんです。あるいは借金が帳消しになるみたいな意味合いです。あるいは虐げられているところから解放される、自分が何か囚われていてそこからがんじがらめになっているところからその重荷を取って自由になる、こういう意味合いがこの文脈の中ではね、良い知らせ、良い知らせでしょ、実際にですね。で、罪の許しという、罪の許しをもともとの意味は借金を帳消しにするということです。皆さんに聞かないですけども、借金したことありますか？手を挙げなくていいですよ。でもうどうしようもない、返済も不可能のような借金したことありますかつって手を挙げなくてもいいですけども、帳消しになるってすごいですよね。でも人生ってそんなもんじゃないですか。なんか積み上がってますよね。若い時は、若いって言ってもなんかちっちゃい時ね、何にもないこうなんか真っ白な状態から、でもなんかお父さんとお母さんの大事にしてるものを壊しちゃったとかね、まあ、こういうものも含めてね、あと自分のお兄ちゃんを、ね、自分の弟と妹にこう悪いこと言っちゃったとかね、傷つけたとか、こっそりと盗んじゃったとかさ、だからいろんなのが積み上がってきますよね。で年を取れば取るほど、今年って言っても中高、中学高校だよ、こうでまた大学ですよね、こうあるわけです。 負い目がある。でその負い目を背負いながら生きているわけですけれども、イエス様がそれを取っていくよ。だから言い方を変えると、自分のこの負い目がもう自分にはどうにもできない、自分にはもう何にもよ、もう本当に何かこれを改善していく余地がないということが分かっているのが貧しい人なんです。でそれを持ってイエス様が解放している。だつまり私が全部負ったんだ、私に任せなさい、私に丸投げして。丸投げっていう言葉はね、悪い意味で使ってるけども、今は良い意味で使ってます。皆さん丸投げしなきゃいけないんですよ、人生で。福音の前では、福音っていうのは簡単に言うと子供みたいになりなさいって意味なんです。神は一人一人を子供のように作っておられます。ていうか人間ってもちろんね、大人としての成熟さって必要。今子供のようにって言ってるのは英語で言うと分かりやすいんですよね。childish っていう英語があります。でこれは幼稚、これやっちゃダメなことですね、未熟幼稚。でも childlike って言うと素直に純粋にとか、そういう任せていく従順とか、そういう意味合いになります。でこっちのね、本当は神はそういうふうに作ってるんです、一人一人を。だけど大人になるとプライドっていうか、そのなんかきちんとしなきゃいけないと思ってるから、人生すべてにそれやんなきゃいけないと思って、本当はそういうものをあるのに、神につながって生きていくっていうものあるのに、それを捨ててねやってってる、人生生きてるんですよ。でも戻りなさいと、そっちの方に行きなさいと、こう神様が言われているわけなんです。でイザヤ書の66章の2節にはこう書いてあります。私が目を留める者、それは貧しい者、霊の砕かれた者、私の言葉におののく者だと、ね、さっき言ったように貧しい者って出てきてるけど、必ずしも経済的な貧しいを言ってるんじゃないですよね。霊の砕かれた者、私の言葉におののく者だ。ホームレスの人でもね、イエス聖書、いいたくさんいますよ、ね、ホームレスの人に伝道するとか、ほら、いろいろやってる。あ、いらないいらないいらないって、飯だけ食いに来たからとかって。で、この人貧しさじゃないんです、この定義だと。だ、必ずしも経済的なもの、経済的なものに限らないと。ではなくて、本当にイエス様の言葉を聞いて、簡単に言うと反応し、応答する人のことです。この言葉におののくって言ってます。心が砕かれるって言ってます。今までのあり方が本当間違ってた、私は悔い改めますと、悔い改めるというか、本当思い直してね、それやり直してみますと。でこれが貧しい、幸いでマカリオスだよって、あなた幸せだよって。なぜかって言ったら、神の国はあなた方のものだからです。神の国っていう言葉聞いたら、簡単にこういうふうに解釈してください。神が支配しているところだっていうことです。神が支配しているところ、簡単でしょ、わかりやすいですよね。でここで大事なのは、もうあなたのものになってるよっていうことなんです。これ二重の意味があります。将来に神の国が来るけれども、その神の国に入れるよ、そしてあなたがそこにあるものをその自分のものにできるよっていう意味です。ですね。これ相続するっていう意味書いてますけど、でそれがイエス様がこのように祈りなさいという主の祈り、御国が来ますようにってありますよね。それがそれになるんです。将来のものなんです。イエス様が戻ってこられて世界を支配されるときに、あなたたちも神の子供としてイエス様と共に支配をするんだ、なんですね。でもイエス様は同時にこうも言われています。11章の20節、ルカの、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。もう来ているんだとも言ってるんです。だからもう来ていて、これからも来るんです。え、そうなんです。ここに貧しき者たちの幸いがあって、簡単に言うとね、先取りをできているってことです。確かに将来神の国が来ます。もう苦しみもない、涙もない、病もない、 正義と平和が満ちている国が来ます。その神の栄光に満ちた神の国が霊的に私たちが信仰を持って経験できるってことなんです。これがクリスチャンの不思議なところで、なんかな、説明がうまくできないんだけど、あの今映画とか SF とかであるじゃないですか、こうなんか将来にいる人がこうパーンとこうなんかポーンとか来てこっちにいるみたいな、ちょっとそれっぽいの、クリスチャンって。パウロがこう言いました。第2コリントの5章の17節、有名な言葉ですよ。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたって言ってる。見よ、すべてが新しいって言ってるんです。で、あなたイエス様を信じたら新しく作られたものですよって。でここまでは分かるかもしれない。でも見よ、すべてが新しくなったって言ってるんですね。でも僕クリスチャンになった時に、なんかね、全部世界がね、輝いて見えたんだよね。皆さんそういう経験ない？クリスチャンになったら何にもないじゃん、もう問題すげーって、なんかもう外に出たらなんかみんな本当輝いて、ね、全部現れた感じになってね、覚えてるんですけど、でこう全てが新しくなって、ああそうだなとかって思って読んでたんですけど、この同じ言葉が黙示録の21章出てくるんですよ。21章、いつ終わりの日なんだよ。天と地が全部ここにあるものが溶け去って全部なくなって、新しい天と新しい地ができて、そして天からエルサレム、神の都が降りてくるんだ。その時に身を全てが新しくなったって言ってるんですよ。ずっと先の話なんです。ずっと先の話なのに、パウロは身を全てが新しくなりましたってもう起こったことであるように話してるんです。これが僕が言ってる話なんです。将来のものなんですけど、霊的にこの目に見えないところで、このエッセンスっていうか、なんかこうジューシーって英語でなんだこのなんかこう、濃厚なんだ、圧縮ジュースじゃないけどさ、なんかあのほら濃縮還元ってあるじゃん、濃縮還元、あれの濃縮されたものだけね、これがここにあるんだよ、ここに、うわーとかって言って全てが新しくなったってこう言ってるんですよ。こうやってクリスチャンは神の国をもうすでに私自分たちのものだって言えるんですね。で、これもまた言い換えるとこういうふうにも言えるかもしれません。大農場を持っている人の息子がいるとします。そしてこういうふうに言われます。この人がね、これはこの人の息子さんですと。で、彼がこれらの大農場を受け継ぎますって。だから自分はこの大農場の主の息子だということだけでもなんかすごいもう祝福されてるでしょ。で、この大農場を受け継ぎますと、これ将来ですよね。でももう息子であって、将来これ約束されてるっていうところにやってもう幸せでしょ。こういう感覚で、あなたはもうすでに神の子ですよと、けれども神の国を受け継ぐんですよ。これがまず貧しい人は幸いです。神の国はその人のものだからです。あなたたちのものだと。で、今飢えてる人は幸いですって。次ですね、貧しくて飢えてる、なんかどんどん悪くなってて、ね、でこれも霊的な意味があるんです。旧約聖書でイザヤ書ですね、そこの55章の1節と2節を読みます。こう書いてます。よく聞いてくださいよ。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものもさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え。どうやって買うんだろうね。でも金払わないね。代価を払わないでブドウ酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために浪するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づくって。これじゃん。これ主の声を聞くことがこの食べるとか 飲むとかということにこの例えられてるんですね。そしてそれをただで代価を払わないで飲んで食べなさいってこう言ってます。でね、これが与えられたら、いやそれはそうしますよって普通思うけど意外にしないの。もう分かりやすく言うと、超なんか英語を教えるので有名な人がそれも何も言わないでただで英会話教室をしますとか言ったらね、来ないんですよみんな。意外にね、わかるでしょ、ね、こうよくなんか今いろいろ動画で出るじゃないですか、この超有名 なんだっけ、スペインかどこかのわかんないけどサッカー選手がホームレスの格好をしてね、そしてこのイタリアどこだっけな、この子供と一緒にこうやってサッカーやってさ、そして途中でね人がちょっとだけ集まってきたらこう取ってったらさ、みんながうわーっと集まってきた。だからあとはなんか地下鉄のどっかでさ、この超有名なプロのなんかバイオリン弾く人がこうやってんだけどさ、みんなね見向きもしないとかね、そんなもんでしょ。人間そんなもんですよ。で霊的にも人間ってお金払おうとするんです。でしかもあんまり うまくないものっていうか栄養も何もないものにお金をどんどん払っていくんですよ。これ霊的な風に話してる。自分で頑張ろうとするわけ、できると思ってるから。でも本当に飢えていたら金払えないんだよ。本当に飢えてたら払えないんだよ。だけどそれが最高のフランス料理みたいな、フランス料理のプロの一流のプロが作ってる、こういう話をしてるんです。だから貧しい人は幸いでの次に飢えてる人って来るんですよ。何かを持ってない、何にもできないからそのまま私は食べますと、お金がないのでじゃあ食べますと言って食べに行くから幸いなんだよって言ってるんです。どうしても霊的なことについて私たちは何かこうやってああやってこうやってああやってってこうやっちゃうんですよ。でマグダラのマリアがこの飢えてる人の、とても分かりやすい例かなって思います。彼女って信じる前どういう人かっていう紹介がね、マタイの16章かな、マタイじゃないマルコか、少し出てるんです。どういう人でしたか。7つの悪霊に疲れた人なんです。皆さん悪霊疲れたことあります？みんな笑ってるけどね、本当に疲れてる人って結構いるんですよ。で宣教地に行くとはなんていうかな、多いですね、本当多いです。で日本でもそういう事例は多いです。で7つ、普通の生活してないですよ。本当に普通の生活してないですよ。だから真人間になった時にはもうイエス様しかいないんだよそこに。例えばペテロはね、仕事あったわけ、プライドを持ってやってたんだよ漁師の。だからイエス様が蘇られた後でさえがペテロは漁に行こうって言っちゃったんだよ、前の仕事に戻っちゃったの。でもマグダラのマリアって何にもないんから、知ってます、十字架の場面見て、そして葬られる場面を見て、蘇られてから最初にイエス様の復活を目撃した、一番僕たちクリスチャンが大事にしている一番大事な福音の核になる部分で全部目撃したのはマグダラのマリアなんです。なぜか、そしてイエス様がって分かった時に彼女はしがみついてね、なんか多分イエス様なんかちょっとあの肋骨折れそうになったかもしれないけども、うわーとかって、いやでもね、しがみつくのやめなさいってイエス様がおっしゃってねでそれだけ飢えてたんです。何にもないから飢えているものは幸いだよ。でもここで皆さん励ましたいのはね、イエス様はそこにいる弟子たちに今すでにあなた方は飢えてるんだよってある意味で言ってるんです。皆さんは飢えてるんですよ、飢えてるから幸いなんだって言ってるんです。 そして次に泣いてる人は幸いですと。あ、ごめんなさい、その満ち足りるようになるという約束があります。これちょっと話すの忘れましたよね。でこれはイエス様に将来預かることによって満ち足りるだけじゃなくて、今も満ち足りるようになると。でパウロはこう言いました。フィリピの4章の11節で、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたってこう言ったんです。嬉しいですね。あの今居場所っていう言葉がキーワードになってますよね。居場所、これいやイエス様が居場所なんです、簡単に言うと。でこれが身につけば身につくほど楽になります、人生で。あのチャックがですね、なんかある普通の一般のところにこう呼ばれて、そしてあのなんかこう牧師さんの言うことを聞きましょうよとか、なんか一般の人だから、なんかイエスあの牧師がちょっと聖書の話をしただけで、チャックは。そしたらうわーっとこう話が、哲学的な人たちが集まったんですよね。でその時に彼はこう言ったんですね。もうなんかちょっとこう、だからちょっと知的な話をすると、知的に聞こえるようになると、もう議論が始まっちゃうんですよ。いろいろこうだだこうだこうだって、なんか何々論とか何だかって。でチャックはこうやって言ったんです。私には全く平安がありますってこう言ったんです。パーフェクトピースって言ったんですよ。そしたらさーっともうみんなが喋るのやめたんです。わかりますよね。誰一人平安じゃないんだよ。だから元なんか平安じゃないからいろんなこと議論してんだけど、私はもう完全に平安がありますってこう言ったんです。それからイエス様の話を始めて、そしてそこで信仰を持った人たちが起こされたんですけども、満足できるんです。でも飢えている人が幸いですと。そう満ち足りますよ。で次に泣いている人は幸いです。貧しいからね、飢えて腹減ったって言ってる。だから3つね、貧しい人、飢えてる人、次に泣いてる人ってなってるんですよ、この3段階で。この人も幸いだと。でもこれも霊的な話をしていて、イスラエルの民が悲惨な状況に陥っていた時に、それは罪を犯したためね、だけど主が恵みを持って応えてくださるっていうので、こういう約束があります。イザヤ書の30章の19節で、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたに叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださると。涙がなくなるよって、主が応えてくださるよって。罪をこの泣いてるっていうのはですね、自分のしたこととかを本当に悔いてる、本当に悲しんでるという深い悲しみですね。でそれがあるときにはあなたは幸せですよってこう言ってるんです。であとは悲しみや苦しみっていうのは内なる幸いをマカリオスをもたらします。詩編の119編の71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。喜ばしいことや楽しいこと、もちろん私たちは喜ばしいこと楽しいことの方がいいですよ、絶対いいに決まってます。人が死ぬとか苦しむとか嫌っすよ、嫌っすよ、当たり前ですよね。けれどもですね、このことも同時に分かるかもしれません。苦しみにあったからこそ本当に自分が大事なものを見出すことができるわけです。そしてその苦しみにあった者たちが慰めを本当に目であげることができるわけでしょ。真実に生きる、この幸いをこのマカリオスは持ってます。で次に約束が、あなた方は笑うようになると。だから126編の3節、さっき読んだところですけども、あの講読文ですね、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、本当の笑いになるんですよ。で本当に感謝するようになります。例えば皆さんが今日一日中ペットボトルも何もなく水は飲まないとします。明日ようやく飲めるとします、ね、 そしたらその一杯超うまいですよね。超うまいですよ。だけどもいつも水飲んでる人がいます。でそこでなんだこれぬるいじゃんとか、なんだなんかもっとなんかねいい水あるんじゃないのって文句あるでしょ。本当に涙を持った人こそが本当の笑いを知ってるんですよ。涙があるから笑いを知れるんですよ。ね、そうねとかっていう笑いじゃなくて本当に笑えるよね。で次ですね。あ、そしてごめんなさい、葬儀の時によく使われる御言葉がそれどこにあるかって言ったら黙示録の21章の4節で終わりの日ですよね。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであると。死がないので苦しみとか悲しみとか他のものがなくなるっていうんです。涙がなくなると。結構長くなったのでざっといきますけれども、今度は逆の方ですね。哀れだって言うんですね。あ、まだまだごめんなさい、もう一つあった、ごめんなさい、もう一つ憎まれるって話ですね。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵りあなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いですと。イエス様の名のゆえにこのようになるときは幸いだってこう言ってるんですね。預言者たちもそうだと。で、大きな報いが天にあるよっていう約束もされてます。で、ここまであからさまにされることは日本においてあんまりないかな、ないと思うんですね、まあ、自由な国だから。けれどもこれはあると思います。これをやったらどう思われるかって。イエス様に従うから、イエス様を主として生きていきたいからこれをやっていきたいんだけれども、でもこれをやったら多分こう言われるしこういうふうに思われるだろうなっていうのはあると思う。これは多いと思う。けれども選んでください、イエス様を選んでください。そしたらね、ああ本当マカリオスですよ。本当に私はイエス様を選べた、この方が主であって私はこの方に従うことができたっていうところにある喜びっていうのがあるんですよね。で次ですね、最後にこれが幸いな人だったんですね。で次に哀れな人です。でこの哀れっていうのは非常に残念っていう、こうため息がつくようなあーっていうこういうあれですね。でまずは飛んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。でこれさっと行くんですが、これ大丈夫なんです。さっと行っていいんです。これ逆を考えればいいんです。さっきは貧しいものは幸いですでしょ。で何て言いました、貧しい人ってのはどういう意味、何にも自分にはないから神に頼らざるを得ないと。これを逆にすればいいんです。私にはあるから頼らなくてもいい。求めない人です、神様を。あ、結構です。アハズっていう人もそうでしょ、王様で印を求めなさいとイザヤが言ったら、私は主をためにしません、主を求めませんとこう言ったんです。誰を求めた、あの時にアッシリアという大きな国を求めたんですよ。そしたらアッシリアにいじめられたんですよ。もう分かりやすく言うと、自分の心のこの虚しさがある女の子が彼氏を求めて失敗して、また彼氏を求めて失敗して、でもそして相手はもう結局利己的なことしか考えてないね、自分の体しか求めてないみたいな感じだよ。でどんどんどんどんもう利用されていくだけみたいな、そういう感じだよね。そのアハーズのことね、今言ってるんだけど、だから神に求めるってことをいいですって言ってるのがこの飛んでる人が哀れな。で次に満腹している人は哀れだと。あなた方は飢えるようになると。うん、満たされてるから神様のことは結構ですと。満足した生活を送ってますから、これね哀れなんですよ。ラオディキアの教会に対してイエス様がこう言いました。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言ってるが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないということなんですね。で本当に大丈夫だって言ってる人って旗から見るとああっていう人って普通の世界でもありますよね。大丈夫です私はって言ってこう表向きはね大丈夫なんだけど、蓋を開いたらもういろんな問題があると。 結局自分が貧しいって気づいた時に初めて豊かになる道が与えられるんですよね。で最後にこの今笑っているあなたは哀れです、あなた方は泣き悲しむようになるのです。でここで言ってる笑ってるっていうのはね、バカじゃないのっていう、こう見下してる笑いなんですよ。おそらくイエス様がここでお語りになってた時に、貧しい人は幸いです、そして飢えてる人は幸いです、そして最後に泣いてる人は幸いです、あとは憎まれてる人は幸いですって時にこの人何言ってんのかなって、こうちょっとバカにしてたような人がいたんだと思うの多分ね。だから哀れですってこう言ったんですよ、そうね、今笑っているあなた方は哀れですって。でたくさん聖書の中にその哀れな人が出てきます。というのは一夜にしてその自分の持っている富とか楽しみが取り去られるっていうね、そういう場面がたくさん出てきます。でそしたら嘆き悲しんでるんですけど、その時の悲しみっていうのは本当に悲しいんですよ。クリスチャンが持つっていうか、その本当に神様を愛していて悔い改めて持っている悲しみっていうのは、もう悔いを残さない救いに至る喜びが与えられるんです。救いの喜びが与えられるんですね。けれども世の中の悲しみっていうのは滅びをもたらすっていうのは、どこだっけな、第二コリントに書いてます。滅びをもたらす、本当にどんどんどんどん悲しんでいくしかない状況に陥ります。最後に26節ですね、人々が皆あなた方を褒めるときあなた方は哀れです、彼らの先祖たちも偽予言者たちに同じことをしたのです。褒めるっていうのをこれ言い換えます。もちろん褒められたときにうーとか言ってなんかうぬぼれるのもいけない、これも哀れなんだけど、それだけじゃなくて多くの人がやってるからそれに合わせていかなければいけない、これ哀れです。それは何にも悪いこと言われないですよ。けなされないですよ。批判受けないですよ。済むかもしれない。あ、そう、漫画でこういう漫画あったんだね、一場面。私はこのこううまくね、こう取り繕ってね、こう今まで生きてきたけど、で空気を読んで生きてきたと。うん、そしたらね、次の最後のこれ、私が空気になっちゃったってこう言ってんだよ。そういう場面があった。私が空気になったって。哀れですよね。哀れです。で偽予言者と書いてます。でこれ自分で牧師やってるので説教いつもしてるのでよくわかります。何かそれを神の名によって話すんですよ。みんながやってみんながこれやったらこう差し支えないなってい こう怒られない話、嫌がられない話で、それを神の名によって話していくのが偽予言者なんで、うん、哀れですよ。哀れですということで2つを見てきました。幸せなのか幸いなのか哀れなのか、どっちかにパッと分かれると思うんですよね。さーっとある意味どっちも持ってるし、私たちがもちろん幸いの方に行きたいですよね。幸いな人のままでいたいですよね。イエスももうすでに信じてる人は幸いな人なんです。でもある時にその初めの愛を置き去りにしてしまうってことはあります。だからイエス様の、勧めっていうか命令は、初めの愛に戻りなさい、初めの行いをしなさい。でまだイエス様を受け入れてない人は幸いな人になることができます。今貧しい心が与えられていたら、あ、自分は本当に何も持ってないなっていう心が与えられてたら、もう幸いなんです。そのままイエス様のところに行って飢えている人として、イエス様どうか自分の心の中に入ってきてください、あなたが私の主になってください、これだけで結構なんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに力強い言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞここにいる一人一人にあなたの福音を本当の意味で知ることができるようにさせてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。